こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手に語る番組です。今回も前回に引き続きボトルインプ好き語り、ボトルインプの魅力やトリックテイキングゲームについて語ります。コルネットの話で言えば、イラストどうすんのかみたいな話があって、僕、最初、まあ本当に日本語版自分で作るつもりだったんで、その時はまあ自前で用意することになるから、まあ自前で用意しようかなみたいなことをコルネットには言ってたんですよ。で、コルネットはラウタペリの絵すごくいいから、君が良ければそれを使ってよみたいなことを言ってて、あ、そうですかって感じで。で、実際見たら、まあ今、皆さんも見たような感じのディズニー風というか、あんな感じになったんで、あ、これいいなと思って、で、まあ、それでお願いしたというような感じになりました、ね。
今回は、普段と違って、デザイン的なところには何もないんだよ、ライティングとか。
そうなんすよ。だから、僕ね、今回本当に手は動かしてなくて、やったことって言ったら、マニュアル英語のやつを、まあ、日本語化したぐらいですね。あとは、流し込みとかもデザイナーさんにお願いしちゃって、ロゴとかもお願いしちゃってるんで、今回本当に僕が動いてる部分って少なくて、どっちかというとメールのやり取りがメインだったっていう感じですね。まあ、本当に忙しくなるのはこれからで、結局、販売っていうかね、在庫の管理とか、出荷とか、その辺が僕の一番の仕事になるっていう感じです。
まあ、そっからが本番ですよね、やっぱり。
そうなんです。
やっぱり流通させないと、ね、それやっぱ商品として出たことにはならないですからね。
はい。
現場に全部は持ってこれないもんね。
無理。いくつ持ってけばいいのかなっていうのはね、もう現場で、じゃなきゃ買えないようなゲームでもないし、難しいところなんですよね。何個持ってけばいいんだろう。あとコルネットとの話で面白かったのを思い出したんですけど、コルネットが言うには、テーマ変えたいって言ったんですよ。
は
どういうことですか。ボトルインプはテーマとシステムがすごくマッチしてるゲームだと僕は思うんですけど、みたいなことを言ったら、どうもコルネットが言うには、ちょっとボトルインプっていうのが、まあ、もともとスティーブンソンの小説を下敷きにしてるわけですけども、時代設定が結構古いんですよね。200年前ぐらいかな。200年だか150年前ぐらいのハワイを舞台にした話なんですけど、で、まあ、そこの舞台にした人の話の、その人たちが欲しいものを手に入れるっていうような話なもんで、価値観が、いまいち合わない現代人の感覚とは、
うん、
まあ、僕も実際ボトルインプね、小説読んでみたんですけれども、お風呂のシーンで、この風呂はお湯と水を切り替えることができるんだぞみたいな、記述があって、あっすえって思ったんですけど、当時は、まあ、エジソンとかがまだ存命の頃で、それがもうすごいハイテクなんですよ。お湯と水を切り替えられるシャワーが。そういうあれなんで、そういうところがすごくしっくり来ないというか、ピンと来ないっていうあれはあったんで、多分そういうのを現代風に直したい。要は、瓶の悪魔っていうモチーフはそのままに登場人物は現代風にして、そういうテーマで絵作りをしたいみたいな、そういうのが、まあ、コルネットは気持ちとしてはあったみたいです。ただまあこれラウタペリンには言わないでねみたいなこと言ってたんですけど
言うても結局それラウタペリン内緒ってことは叶ってないわけだよね。
まあそうっすね、うん、でさすがに僕もそう言われてテーマ変えたいって言われたら困るよなっていういやーそれテーマ変えるのまずいでしょうって思いますよそれはまあまあ求められてるのかなみたいなことは思いますよ。なかなかねっていう感じで、ちょっとまあ、ゲーム自体の方にね、話をすると、やっぱりボトルインプってテーマとシステムがすごいマッチしてるゲームだっていうところが一番ポイントなところだと思ってて、トリックテイキングってすごいテーマ乗せにくいんですよ。ゲームのためのルールなので、どうしてもなんか後から継ぎはぎしたような感じになっちゃうんですけど、ボトルインプは珍しくそこのところがぴったりうまくいってるゲームなので、そこのところがまあトリックテイキングダメだよっていう風に田中間さんにも言われてますけども、いやーこれならワンチャンあるんじゃねえかなっていう風に僕が思ったところでもあります。
まあ昨今やっぱりボードゲームをたしなむ人というのは増えてるというのは、
はい、
あれなんだけど、どうなんだろうね、ボトルインプの現在における立ち位置というか。
結局、人は増えてるって言っても、その増えてる人の中でトリックテイキングをたしなむ人がどれだけ増えてるのかっていうと、正直そんなには増えてないと思うんですよね。うん。なんだかんだでマニアックなジャンルだと思うんですよ。
ファンにね、ゲームファンに喜ばれるかどうかって言ったら、私はもう圧倒的に喜ばれると思うんですけど、うん、
はい。
まあ、ただやっぱりね、日本語版として出た以上は、うん、まあ、それなりにね、商業的にもちゃんとした結果が出ないとなかなか厳しいわけで、
はいはいはい、
あの、やっぱ商業的にちゃんとうまくいくかどうかって、そのゲームファンからやっぱり一回りまでいかなくても 0.8 回りぐらいは外側には少なくともリーチしないと、ちょっと難しいのかなっていうところあるんで、そこのあたりの人たちがボトルインプをどうかっていうところは、ね、うん、なかなか難しいところのような気もするんですけどね。うん、客観的に考えると。
古典的名作としては、ボトルインプって初版ってどんぐらいだ？
初版ってね、あの、本当に手作りでやってたやつなんでめちゃくちゃ少ないですよ。
まあ、あのプラケースに入ってるやつですよね。そうそうそうそう、あのワンデッキしかない、あの、お土産屋さんに売ってるトランプみたいな。
うん。
元は何年のゲームなの？
いつだったっけ？90年代だったと思うけど。
95年ですね。1995
年。ああ、
まさにカタン。
カタンだな。
前後ですね。
そうっすね。
ボードゲームギークだと1995にな
る。うん。うん、
名前だけ知ってって人も結構多いのかな。
僕はね、意外といるんじゃないかなって思ってて、っていうのは、うん、やっぱりあの、プレミアがついてるじゃないですか。だから、ヤフオクでなんかすごい高いゲームが出てきた、これなんだろうとか、あと、駿河屋でなんか高いゲームがある、これなんだろうみたいな感じで、名前だけは見たことがあるみたいな。
そうなんだよね。だから、こっちも最初、ボトルインプって知ったの多分ヤフオクなんだよね。うん、あ、すげえ高くなってる。僕もそんなに古いゲームファンではないので。
うん、結構ゲームにハマり始めた人ってなんかレアなゲームにそれ以上の価値を見出す人が多いんではないかっていうのはあって、やっぱそういう人いるんですよ。ミシシッピクイーンの拡張を手に入れたんですよ、わーいみたいな、そういう感じの人がいて、
なんか値段高くなってるゲームってね、低いよね。何の
まあそれはね、なんかすごく面白いんだろうな、
うん、
理由があるんじゃないか、一体どういうものなんだろうっていうのはね、
ちょっと遊んでみたいっていうのはあるよね。
そう、それはあると思います普通に、
うん、未だに盗賊の親方とかやったことでええわけだし。
でまあそういう興味も後押ししてくれるんじゃないかなみたいなところもあるし、あとまあ僕自身がボトルインプ初めて遊んだ時は多分全然ねトリックテイキングのこと知らなくて遊んでたんですよ、
うん、
でもなんかすごいドキドキするゲームっていうか、あのゲームはどんどんどんどん緊張感が高まっていって、最後にうわーやられたとか助かったみたいな、そういうところの感情がギュンギュンギュンギュン高まっていく感じがすごくいいゲームなので、そういう原体験を大事にするとやっぱり欲しいゲームだよなっていうふうに、
うん、
まあ、これ確かにボトルインプってトリックテイキングっていうその範疇ではなかなか言うのがもったいないぐらいのすごくよくできたゲームですよね、
はい、そうなんです。はい、もう一つ周りに、それこそね、さっき田中さんが言ってたような、もう一つ周りに届くような感情の動きがあるゲームだと思うんですね。若干ルールがややこしいんですけど、うん、
まあでもややこしいって言っても、ね、今カードゲームでもそれなりにめんどくさいゲーム出てますから、はい、それと比べたら圧倒的に簡単ですし。
まあそうっすね。
あとなんか適当にやってても、あの、それなりにそのドキドキ感これ味わえるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
自分の目の前に壺があって、
うん、
あれこれ手放せないんじゃないのみたいな時のその感じは多分そのメカニクスのところにあまりこうピンときてなくても身を委ねてるだけでも結構楽しいと思うんですよね。それはやっぱりこのゲームの一番の魅力ですよね。
そういうところがやっぱりいいんじゃないかなと僕は思うわけです。はい、
初めて遊んだトリックテイキングってボトルインプかもしれない。
あ、そうなの？
うん。
へぇー。でも結構ね、トリックテイキングとして見ると結構変なゲームといえば変なゲームだよね。
トリックテイキングってなんか変なゲームしかねえじゃん。
いや、まあそれはあの、あれですよ。トランプ以外のトリックテイキングでなんか作ろうと思ったらトランプでできちゃまずいわけで、やっぱ変な方向に変な方向に行くわけですよ。はいはい、AV 業界と同じで、どんどんどんどんニッチな方向に突き進んでいくわけじゃないですか。
だからね、結局のところほら、こっちなんかはそんなにゲーマーとしては長くないわけでさ。
はい。
なんか、やるトリックテイキング、やるトリックテイキング、みんな変態トリックテイキングみたいになっちゃうわけです。
まあまあまあまあ、そういうとこはある。うん、
だって、多分、一番最初にやったのがボトルインクで、次にやったトリックテイキングって、多分、迷宮なんですよ、僕。
ああ、迷宮いいですね。迷宮好きなゲームですよ、ね。
多分、トリックテイキングの元の楽しさから外れてるところゲームじゃないですか。
だいたいやっぱり変な方がウケるっていうか。
ああね。
うん。やっぱね、なんか、これ、普通のトリックと同じだよね、みたいなのは、まあ、それはそれでいいんですけど、やっぱりボードゲームとして求められてるのは変な取り手なんじゃないかというところはある。
うん。
そのせいで多分マニアックな、あれなのかなっていうのもあるのかな。
でも私逆、むしろ逆なんですよ。なんか変なトリックテイキングの方が、
はい。
私は結構広く受ける可能性を秘めてるんじゃないかと思ってて。その方が、まあ、そのボトルインプの感情を揺さぶられる感じもそうですし、
うんう
ん、結局やっぱりちゃんと別の楽しみが生まれてることが多いんで、なんか変わったトリックテイキング の方が、やっぱり変わったカードゲームですよとも言い換えやすいんじゃないかなっていうのがあって。
はいはいはい。
そこはむしろなんかこっちのやっぱりゲーマーとしての目線すぎる考えなのかなっていうもちろんですよね。そのトリックテイキングでうんぬんってやっぱり言いたくなっちゃうの、う
ん。そうそうそうそう。言いたくなるジャンルなんですよ。トリックテイキングって。口に出したくなるジャンルシリーズのワーカープレイスメントと二分してるぐらいですよ。なんか言いたくなる。
まあだからそこで言う意味ではやっぱりボトルインプは可能性あると思いますけど、ただ私も常に頭の端っこの方にボトルインプ出したいなと思いつつも、これ出してこなかったっていうのは、もうトリックテイキングでもなっていう
のも。そうそうそう。まあこれは本当に僕の仮説ですよね。今回の一件に関しては。これでボトルインプがうまくいったらやりようあるんだなっていうことは思うし、まあダメだったらやっぱりまあそんなにあるかなっていう。
まあこれうまくいったらね、だって私自身が欲しいというか、
はい、
気に入ってるゲームで、ね、トランプトリックゲームもありますし、トリックマイスターもありますし。
はい、トリックマイスター。
トリックマイスター日本語版欲しいな。
トリックマイスターフリーズなんだよな。
トリックマイスターね。私、あれはまだまだこれからクラシックとして愛されてもいいゲームじゃない。
クラシックにしては変態的すぎますけどな。どういうジャンルだっていう。
あれぐらい突き抜けてる方がいいような気もするけどね。わかりやすいよ。訴えるべきところは。うん、
あれこそね、なんかそのシステムで遊ぶんじゃなくてシステムに遊ばれる感じっていうのがすごいあって、うん、結構そういう意味では哲学的というか、
確かにね。
もっともっと遊ばれるべきゲームだと思うんですよね。
嫌う人は嫌いますからね。
でも今テストプレイなんてしてないよ。
はいはい。
ね、もうね、うん、すごいヒットしてるみたいですし。
うん。
まあ、それと同じ、ちょっとこうね、とんでも方面のアプローチとしては、トリックって、ね、トリックマイスターは結構いいんじゃないかって気もしますけどね。
じゃあ、ボトルインク入れたらピアトレだ。
マジっすか。まあ、そういうわけで、僕はあと、田中間さんのね、ボードゲームガイド500ですか。あれをよく読むんですけれども、このゲーム日本語版出たな、このゲーム日本語版出たな、何年前でしたっけ、
ね、ああ、あれ、93年じゃないですよ。2013年。
13年、4年前ぐらいですか、はい、うん、4年あれから経ったんですけど、すごい日本語版が出てるゲームが多いんですよ。
あ、本当ですか。
いや、本当にね、見返してみると、あ、これも日本語版出たし、これも日本語版出たしっていう感じで、で、その中で、あれ、これ日本語版出てないな、あ、これは日本語版出てないなっていうのを見ていくと、多いのが、
はいはい、
トリックテイキングなんですよ。もちろん、まあ、ボトルインプもその中にあるんですけど。
まあ、だから逆を行くっていう手もありますよね。
まあ、確かに。
その例えば3ヶ月に1回トリックテイキングを出す、
は
い、なんかこう、古典復刻の、その、出版社のなんかシリーズとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
3ヶ月に1回、1回発刊しますよっていうような、出版しますよみたいな感じで、そのトリックテイキングの過去の名作を3ヶ月に1回リメイクしますよみたいな、そういう専門レーベルを立ち上げて、
やー、でもね、僕は割とちょっと近いこと考えてて、本当にこれうまくいったらトリックテイキング出したいっすよっていうのはありますよ。ね、さっき言ったトランプトリックゲームもそうですし、あと僕は本当に持ってないから欲しいっていう気持ちがすごく強いんですけど、ピサとか、
あ、ピサね。あ、
知略悪略。
まあ、命中もいいゲームですしね。
命中も。いや、本当にね、いろいろあるんですよ。トリックテイキングでね。っていうのをみんな思ってたら、ぜひボトルインプを買ってもらえると、次につながるかもしれないというのはちょっと言っておきたいです。
そしたら、あの、トリックマイスターっていうレーベルを立ち上げて。
はい、トリックマイスター
で、全12回みたいな感じで、あの発行しますって言って。
なるほど。
で、第1回は何々、第2回は何々ってやってって、第12回にトリックマイスターを出して、レーベルを締めると。
はいはいはい。
大断言なのかな、それ。
超かっこいい、超かっこいい。そんなんできたらもうゲーム好きとしては最高ですけどね。
でもそんなにその発行部数にすごいこだわるそのデザイナーさんでもなければ、うん、このね、こういう企画を考えてこれぜひやりたいんですみたいなことをぶつけたら、割とね、ロイヤリティのところとか優遇してくれそうな気もしますけどね。
ああ、そういうもんなんですかね。でもね、それは本当に面白そうですけどね。
やれればね。
やれればね。だから、この一歩目がどうなるかというあたりでね。
で、実際どうなんですか？いつ頃発売会できそうなんですか、はい、ゲームマーケットでって感じですか？
まあそうですね。結局まあゲームマーケット、多分その一週間前ぐらいに発売するよみたいなことを言ってもちょっと慌ただしすぎるんじゃないかな。
そうですね。
思うんですよ。で、だったらまあゲームマーケットが売るよって言った方がわかりやすいかなみたいなところもあって、そういうわけでまあゲームマーケットって言っといた方がいいかなっていう感じですね。
楽しみですね。
いやー、楽しみですね。本当に。どういう感じになるのか。
でもね、あの、ツイート、発売しますっていうツイートも結構ね、はい、リツイートされたりして、あ、なかなかいい感じに盛り上がってて。
そうですね。僕思ってたよりも反応あって嬉しいなっていう感じでした。あれ、もうちょっと、本当はあんな時期にやるつもりなくて、もうちょっと状況が固まってから話したかったんですけど、ストロングホールドゲームズっていうね、アメリカのメーカーでもあっちでも英語版出すんですけど、それのプレオーダーが始まるよっていう話がありまして。
なるほど。
そう、それで、ね、それを申し込んだ人が後から日本語版あるっていうのを知って、そっち知ってたら申し込まなかったのに、みたいなことがあったりしたら、まあ、それは残念なことだなっていうふうに思ったんで、あのタイミングでちょっと発表させてもらったんですけど、それから何のなしのつぶてで今まで来てるので、ちょっと申し訳ない気持ちでいます。
で、うちの、あの、クランズ・オブ・カレドニアのリリースを流したのも似たような感じですよ。
はい、エッセンがあるから。
そうです、エッセンが近くて、で、エッセンの打ち込み数がそこまで多くないみたいなことを、なんかメーカーが言ってて、その後一般流通はおそらくないよみたいなことを言ってて、で、エッセンにもね、少なからず日本の方も行って、うん、どうしても買わなきゃみたいに、それでスイッチが入っちゃって、で、やっぱり向こうから送るにしても持って帰ってくるにしても、大変だし、
ね、
まあそこでね、プレオーダーしなきゃとか、なんとしても並んで買わなきゃみたいになって大変な感じになるよりも、せっかくね、わざわざドイツまで行ったんだったらね、もっと緩く楽しめたらいいなっていうのもあって、まあそれでちょっと先ですけど、リリース出したんですよね。
なるほど。あ、ってことは結構まだ時間かかるってことなんですね。
ああ、という、まあもう年明けなのは決まってるので。
はいはいはい。
あれはもう2版を作るときに合わせて日本語版で、
はいはいはい。リリースのタイミングちょっと気遣いますよねっていうのをね、今回特に思って、まあ自分のゲームだったら好きなときに告知して好きなときに出すようでいいんですけど、他のところと足並みとかがあるんで、それもう発表しちゃっていいのかなっていうのもありますしね、逆に。これもう言っていいのかな、僕もやっぱりあの、一回告知出すときはいいのって聞いたんですけどね。そういうのもあるんで、なかなか難しいなという感じでした。
いや、私でも嬉しいですよ、ボトルインプが出るのは。
マジっすか。ありがとうございます。
もう、私があの、複数個持ってるゲームっていうのがいくつかあるんですけど。
はいはいはい。
まあ、ボトルインプもそのうちの一つなんですよ。
はいはい。
かなり好きなので、もちろん今回のやつも個人的にも買いますし。
ありがたいです。
もう楽しみですよ。
田中さんがちなみに持ってるのはどんな版なんですか？
バンブス版の一番最初じゃなくて、
うんうん、
一番ポピュラーな壺がついてる版のやつもいろいろあるじゃないですか。あれも、
はい、
結局コルネットが自分のメーカーから出してたわけで、
はい、
あの箱の色が違ったりとか、
そうですね、
パッケージ紙に貼っただけとか、そういうのもいくつかありますけど、うん、そのあたりのバリエーションはないですけど、うん、
はい、
それぞれのやつは一通り持ってます。最初のお土産みたいなやつ。
マジっすか？おー、すげえ。
バンブスの青い箱のやつと、はいはい、あと、もちろん Z-Man 版と、
はいはいはいはい、
ですよね。なんか限定版みたいなやつはないですけど、あのその3つは持ってます。
はいはいはい。バンブスブルーボックスっていう風にコルネット言ってて、あの絵が一番好きだってコルネット言ってました、
ね。あれいいですよね。
僕 G マンが好きですって言っちゃって。
え、そうなんですか？G マンの絵好きなんですか？
僕、結局、あれなんですよ。擦り込みなんですよ。僕が遊んだのが、
あ、なるほどね。
やつなんで、それで記憶が入ってきちゃって、あ、ボトルインプってこういうもんだな、だな。
そうか、そうか。
そういうのはあるんですよ。結構でも G マンが初めてっていう人多いんじゃないかな、多分。
そうなんですかね。気がし
ます け
どね。
まあ、わかんないですけど。うん。だからちょっとそこのところは、あ、やべしくったって思って。
ああ。
ごめん、擦り込みなんで仕方ないんですっていうふうには思ったんですけど。
一番最初のね、はい、土産物みたいなやつのあの絵もね、
はいはいはい、
まがましくていいですし、
ね、うん、はいはい、
あの絵も私好きです。
コルネットが自分で描いた絵らしい
ですよね。そうですよね。あれ最高のですよね。
ネットによるとそれをなんか誹謗中傷されたのがショックで、コルネットは数年間ゲーム出さなかったみたいな。
あ、そうなんですか。
見たんですけど、
はい。
と、コルネットはパブリッシャーの方が忙しくて自分のゲームは作れなかったっていうふうに言ってました。
ああ。じゃあ単に、あれだったんですね、はい。それは噂だったんだよね。
そう、ゲームデザイナーとパブリッシャーの二足のわらじをやってるのは、で、まあ、パブリッシャーの方をやってったから、自分ではゲーム作れなかったんだよ、ことを言ってました。
でも今回の絵もいいしね。
そうですね。
ボトルインプってやっぱりテーマとのその、ミックス具合がすごい良くて、うん、絵もまたいいから、それもまた名作感高めてますよね。
は
い
は
い、
今回力入ってるなって思ったのは、今までのボトルインプって全部カード A ついてなくて、あの一部はテキストなんですよ。
そうですね、物語のね。
はい、ボトルインプの物語をそのまんま抜き出したやつなんですけど、今回全部オールイラストになってるんで、すげえ力入ってるなって思うし、あと僕も、あ、よかった、翻訳しなくて済むんだっていう。
そう、そこなんですよね。私も出したかったんですけど。今までの流れを踏襲すると、うんうん、やっぱり途中ストーリーを挟まなければいけないのかなっていう固定観念があって、それでちょっとこう出すところまでいかなかったんですよね。
はいはいはい、
で全部絵でいいんだったら、
うん、
なんだよかったんじゃんっていう。
あれはなんか難しいとこですよね。どれだけの人があのテキストを求めてるんだっていうところ。
そうなんですよね。その、結局オリジナルに対するそのリスペクトみたいなところを表すポイントにもなりかねないじゃないですか、
う
ん、こ
うって。そうです、そうです。
場合によっては、ここをね、やっぱりこここそ日本語にしてだろうとかっていう。
そうそうそうそうそう。それはあるんですよ、僕も。それはちょっとね、気になってて、これ日本語版作るんだったら、やっぱあそこ日本語化した方がみんな喜んだの。でも、結局トリックテイキングだから見ねえよな、みたいな。そういう気持ちもあって。ある意味ね、ラウタペリが全部イラストにしてくれて、僕はすごくホッとしたんです。気持ちとしては。
でも、そういう人は相当めんどくさい人だよ。
あとちょっとめんどくさいところっていうかは、ラウタペリの小箱シリーズっていう、1番がダンジョンラッシュで、2番が、あ、今週ですね、3番がビザンツの、4番がボトリンプっていう、あれ小箱のシリーズになってるんですけど、その正拍子のところに数字が振られてるんですよ。
はい、
で、ボトリンプ4番なんですけど、その4番っていうのを入れるべきなのかどうなのかっていうところで、すごく僕迷って。
それ入れて、1、2、3を出すっていう選択肢はなかったんですか？
あー、それはね。きついなって思ってて、ちょっとどうかなっていう、まあ、ちょっとね、まあとりあえず、まあ、っていう感じですよね。そこまで冒険する気にはなれなくて、とりあえず、まあ売れれば、ひょっとしたらまた次のとこで入るかもしれないけど、みたいな、そういう気持ちも若干あれですけど、まあ、とりあえずなしで行ってみよう。銀河英雄伝説は最初1巻の1っていう数字入ってなかったみたいな。そういうノリですよね。 やっぱね、そこね、こだわると思うんですよ。僕も気持ちとしてはすごく分かって、はい、あれ、中箱のシリーズとかあるわけですけど、あれで、まあ、あれを日本語版っていうのはちょっとあれですけど、あれ、数字あるないっていうのがすごく重要っていうのは、コレクターの目線に言えばすごく分かる。
そうなんですよね。
それがないってことで、いや、じゃあ日本語版はいいやって思う人は、まあ、いるだろうというのは、うん、承知の上で、まあ、今回なくしたんですけども。
漠然と4だけ入っててもな。
そうっ
すね。何の4？
なんだって話でしょ。知らない人から見たらこの4って何なんだって話だと思うし、あとまあ基本的に、ラウタペイの他のところのメーカーで出すやつって、やっぱそこはなくしてるんですよ。
まあそうですよね、そうですよね。うん、
やっぱそれ変ですし、もしその4ってつけて売れたとしても、それはラウタペリの信頼を買ってくれたわけであって、うちが信頼されてるわけじゃないし、他人のふんどしでね、相撲取ってるようなもんだなっていう気持ちもあったし、それで、ちょっとね、それはちょっと変だし、おかしいし、意味がないんじゃないかなっていうふうに思って、うん、今回そういう形にはしました。まあ、大多数には特に関係のないことだとは思ってたんで。そういうふうに。
まあそうですね。ボトルインプで勝負するわけですからね。
そうですね。はい。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続きボトルインプ好き語り10 Days さんのものづくりやトラブルについて語ります。それでは